ここで、途中でありますけども10時50分まで休憩といたします。休憩前に引き続き本会議を再開いたします。通告8番錦戸俊治君、ここで一般質問に係る参考資料の配布願いがあっております。著作権法など法令に違反する反布物参考資料でないことを確認しており、議長として許可するとともに配布しております。なお議会は言論の府であり、言葉で説明すべきものと考えます。当該議員におかれましては論理的に分かりやすい言葉での説明に十分配慮して発言されるよう申し添えます。それでは錦戸俊治君の一般質問よろしくお願いいたします。
8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました嶺北町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画について質問をいたします。平成12年から始まった介護保険制度は高齢化が一段と進み、介護を必要とする方を社会全体で支えていく仕組みとして定着しております。嶺北町においても高齢者福祉や介護保険事業も積極的に進められています。平成18年度には嶺北町地域包括支援センターを設置され、高齢者をはじめ地域の皆様方が安心して生活できるように取り組まれました。さまざまな取り組みを進められたにもかかわらず、少子高齢化と人口減少はさらに進行し、令和5年7月末現在で人口6465人、65歳以上の占める割合、高齢化率は 44.3% となり、その割合は年々高くなってきています。第9期計画の中で今後ますます深刻化する高齢化に加えて、団塊の世代が全員75歳以上となる令和7年を迎えることになります。また高齢者人口がピークを迎える令和22年を見ますと、85歳以上の人口が急増し、医療介護双方のニーズを有する高齢者など、さまざまなニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれております。これまで以上、人口動態や介護ニーズの見込みなどを踏まえて介護サービス基盤を整理するとともに、地域実情に応じて地域ケアシステムの進化推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るため、具体的な施策や目標を優先順位を検討した上で、介護保険事業支援計画を計画に定める必要があると思います。第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉事業の見直しのポイントとして、1、介護サービス基盤の計画的な整備が挙げられています。1、地域の実情に応じたサービス基盤の整備として、中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込みなどを適切に捉えて、施設サービス種別の変更など既存施設事業所の在り方を含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤を計画的に確保していく必要、次に医療介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、 医療介護の連携化が重要。次に中長期的なサービス需要の見込みやサービス提供事業者を含め地域の関係者と共有しサービス基盤の整備のあり方を議論することが重要とされています。丸に在宅サービスの充実として居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回随時対応型訪問介護看護小規模多機能型居宅介護介護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスのさらなる普及次に居宅要介護者のさまざまな介護ニーズに柔軟に対応できるよう複合的な在宅サービスの整備を推進することが重要と次に居宅要介護者を支えるため訪問リハビリテーションなどや介護老人施設などによる在宅療養支援の充実とされています。大きな2番で地域包括ケアシステムの進化推進に向けた取り組みについて丸1地域共生社会の実現として地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであり制度分野の枠や支える側支えられる側という関係を超えて地域住民の多様な主体による介護予防や日常生活支援の取り組みを促進する観点から総合事業の充実を確保次に地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保体制整備を図るとともに重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援を担うことも期待丸に認知症に関する正しい知識の普及啓発により認知症への社会の理解を深めることが重要デジタル技術を活用し介護事業所間医療介護間での連携を円滑にするための医療介護情報基盤を整備ある3で保険者機能の強化として給付適正化事業の取り組みの重点化内容の充実見える化大きな3番で地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上として介護人材を確保するため処遇の改善人材育成への支援職場環境の改善による離職防止外国人材の受け入れ環境などの取り組みを総合的に実施次に都道府県主導の下で生産向上に資するさまざまな支援施策を総合的に推進介護の経営の共同化大規模化により人材や資源を有効に活用次に介護サービス事業者の財務状況など見える化を推進などが第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉の基本方針のポイントとされておりますがこのようなことを踏まえ嶺北町第9期介護保険事業計画及び介護福祉事業高齢者福祉計画作成にあたってどのように考えておられるのかお伺いをいたします。
町長。
ただいまの錦戸議員の質問に答えさせていただきます。麗北町におきましては、麗北町第8期介護保険事業計画および高齢者福祉計画を令和2年度に策定し、令和3年度から令和5年度までが計画期間となっておりまして、今年度をもって終了することになりますので、今年度中に令和6年度から令和8年度が計画期間となります麗北町第9期介護保険事業計画および高齢者福祉計画を策定する必要がございます。令和5年8月24日に熊本県下全市町村を対象に介護保険事業計画および高齢者福祉計画策定に関する担当者説明会が開催をされました。その折に示されました計画策定にあたっての課題等も考慮しながら、議員ご質問の見直しポイントの検討も含めて協議を行ってまいります。また計画策定にはより専門的な知識も必要となりますので、現状の分析と将来の人口構造、これにつきましては議員から資料も提出いただいておりますけれども、そういった将来の人口構造、また福祉サービスの在り方などについても業者とも協議を行い、打ち合わせを綿密に行いながら、町の実情に合った計画となるように進めてまいりたいと考えております。計画策定までのスケジュールといたしましては、10月に熊本県の計画策定のヒアリングが行われた後に、11月に素案を麗北町介護保険運営協議会へ提案をいたすことにいたしております。これを受けて令和6年1月に介護保険法に基づき熊本県に計画案を提出し、熊本県からの意見紹介を踏まえた中で、麗北町介護保険運営協議会への報告と3月議会において議会への説明報告をさせていただくという今後のスケジュールとなっております。なお熊本県におきましては、第8期介護保険事業計画の重点分野主要施策を第9期介護保険事業計画で引き続き実施をしていく方向ということでございます。ただ何せ高齢化が大幅にですね進んでおりますので、そういった状況も見極めながら、麗北町といたしましても県計画を参照しながら、麗北町この地域の実情に合った中長期的な計画を策定してまいりたいと思います。また当然のことながら、医療や介護の現場でも担い手の不足が顕著となっておりまして、それぞれの施設においても大変問題視をされております。そういった部分も含めて町全体でですねいろんなことで考えていければと思っております。以上、西戸議員のご質問に答えさせていただきました。
錦戸俊治君。
はい。今年の8月24日に熊本県下全市町村を対象に説明があったということでございますけれども、これは一般的な国の見直しの説明であると思います。大事なことは、町に合った施策が、今答弁がございましたけれども必要であるのではないかなと思っております。国の見直しのポイントを検討を含めても協議してまいりますという答弁でございました。よろしくお願いをいたしたいと思います。今答弁に、委託業者との協議打ち合わせを行いながら策定にはより専門的な知識が必要であるということでございました。これは一番大事なことは、やはり麗北町の現状と将来の人口動態、いわゆる福祉サービスの在り方をよく分析して、麗北町の実情に合ったこの福祉サービスの計画がより必要じゃないかと思っているところでございます。参考資料をお手元に配布させていただいておりますけれども、これちょっと説明をいたしますと、麗北町の人口動態を見ますと、参考資料にも示しておりますように、総人口は令和2年で7059人、令和7年で6381人、令和12年で 5712人、令和17年で5079人、令和22年で4453人とご予測をされております。また65歳以上は令和2年で3016人、令和7年で2989人、令和12年で2834人、令和17年で2617人、令和22年で2399人と予測をされております。高齢化率は令和2年で 42.73%、 令和7年で 46.84%、 令和12年になりますと 49.61%、 また令和17年で 51.53%、 令和22年になりますと 53.87% と予測をされているところでございます。またこの生産年齢人口を見ますと、令和2年で 46.35%、 令和7年で 42.94%、 令和12年で 40.95%、 令和17年で 39.81%、 令和22年で 38.06% と予測をされているところでございます。また75歳以上の人口はどのようになっているかといいますと、令和7年で1679人、令和7年で1754人で、令和12年で1842人で、増加傾向でございます。令和17年は1829人で横ばい状態で、令和22年になりますと1695人と予測をされているところでございます。まあ、資料のグラフをこう見ていただくと、この動態のこう状況がよくお分かりになられるかと思いますけれども、まあ、ご覧になっていただければと思っております。今後の福祉施策の難しさが伺えるところでございます。私はこの人口動態に伴う大きな、人口動態に伴う大きな課題があると思います。今後の介護ニーズを的確に捉えて、地域の実情に合った施策サービスができるようにしなければならないと思っているところです。今後は実情に応じ在宅サービスの充実を図るため、施設の種別用途変更なども考え、地域密着型サービスのさらなる普及を考え、施設事業所の在り方も含めて検討する必要があるのではないかと思っております。この件は国、県などの許可の関係もございますので、関係機関との協議も重ねて、実情に合った施策が、また予防介護にも努め、元気で得られる支援が私は必要ではないかと思います。何かここで考えがあれば、お伺いをいたしたいと思いますけど。
福祉県課長。
介護福祉サービスにつきましては、施設の在り方と、施策が、できますように、まあ、国権の方にですね、町として、できる部分を働きかけを行っていきたいというふうに考えております。
西尾俊治君。はい、
まあ、今の答弁のように町に合った施策でですね、一応できるように、町の基本、まあ、国の基本もあるかと思いますけれども、そのやはり地方によってその状況というのがかなり違うと思うわけですよね。で、まあ、そこら辺は一つよろしくお願いいたします。次に、国の施策として介護人材の確保および介護現場の生産向上についてこう挙げられておりますけれども、先ほども述べましたが、人口動態から見ますと介護従事者などの不足が生じるのもこう確かでございます。処遇改善、職場環境の改善による離職防止、介護看護の従事者の人材育成、外国人を受け入れる環境整備などが挙げられて、先ほども述べたように挙げられているところです。町としても人材確保のために何らかの支援、例えば事業所に対する何らかの支援も考えていくべきじゃなかろうかと私は思っているところでございます。まあ、何か考えがあればお伺いをいたします。
町長。
まあ、西木戸議員おっしゃる通りですね、まあ、この評価も 見て取れますように、高齢化率が高まる中で生産年齢人口は減っていくということで、まずそういった現場を支える人材が少なくなるというようなことでございます。当然私も当初から申しておりますように、そういった施設の方々の処遇改善、これにつきましてはですね、何らかの手立てを打っていかなければならないというふうに考えておりますし、そういった対策を含めて、あとはやっぱり健康寿命、健康で長生きをしてもらう、そういった方々をですね、していくためには、現在の年代の方からですね、健康づくりに興味を持っていただいて、年齢を重ねられても健康で生き生きと暮らしていただけるような、そういった方々になれるようにですね、健康づくりの推進にも特に力を入れてまいりたいと考えております。
錦戸俊春君。
もう私も来年になると75歳以上で高齢化に、後期高齢になっていくわけですけれども、やはり今町長が言われましたように、いかにこう健康で自分の体を維持できるかということで、我々もこう考えて頑張っていかなければならないと思っております。この介護計画については、これからの計画、今までの国 の, こう方針に基づいて、また町、先ほど答弁もいただきましたけれども、町 の, その, 状況にも合わせたところでの介護計画、これからされるわけですので、先ほど の, いろいろ、いろんな定義いたしましたけれども、一番大事なことは、やはり、くどいようですけれども、霊光の町のこう実情に合った計画へ見直されていかれますように、特にこうお願いをしておきます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
はい、以上で錦戸俊春君の一般質問を終わります。